すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和6年7月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストはこの方です。
はい、皆さんこんばんは。同志社女子大学の影山孝彦です。
はい、今夜は同志社女子大学教授の影山孝彦先生をお迎えして、三月に一度のドラマクラブということで。
早いね、すみちゃん3ヶ月。
早いですね。
ありがとうございます、いつも。
3ヶ月に一度の宿題の時期が来まして。
見ましたか、ちゃんと。
見ました。
あ、本当に。
はい、翼は戻ってこない。
ツバメね。はい、間違ってるよ、いき
なり。ツバメは戻ってこない。
そうそう。
はい、見ました。
一気に、ね、一気に。ほんまに見たよね。
ほんまに見ました、一気に10話。
はい、課題を。
はい。もういつまで経っても宿題って、ね、あり続けますよね。生きてる限り人間って。影山先生もそうでしょ？
そうです。
いつも原稿の締め切りがあり、大学の先生の仕事の締め切りがあり。
そうです。
もう大学は今、夏休みですか？
ところがやね、すみちゃん。今日が7月17日。
はい。
7月の29日まであるんですよ、授業が。
大学って、夏休みが、ものすごい長いイメージがあるんですけど、
僕らの頃ね。
そうでした。
だけど今は少なくともまあ9月もね、はい、ある程度休みだったりはしますが、夏休みに入るまでのこの期間というかね、7月授業してる期間は、はい、
授業が7月末まであって、
そうです、小中高大で大学生が一番、これ大学生喜んでると思うけど、一番最後まで頑張ってるよ。
頑張ってで、そっからまだ試験があるんですか？
うん、そうなんですよ。定期試験はそっから8月にかかってるんです。
じゃあお盆前ぐらいまであるんですか？
お盆まではないけどね、さすがにね。
でも8月入ってもある。
そうですね、8月1週ぐらいは。
88分鎮デーぐらいまでは。
分鎮デーぐらいまではあるかな。
あるんですか、大学生は。
あるんじゃないかな。まあ大学によってもちろん違います。違いますけれども、私立、国公立とまた違いますけどね。でも、今の文部科学省の、まあ、いわゆる、まあ、指導と言っていいのかどうか、はい、春学期、秋学期、前期、後期、それぞれ15週ずつ授業をしなさいと。
15週。はい。
しなさいって言ったら語弊があるのかな、するようにっていうのがあって、はい、それをまあまあ忠実に守る大学がほとんどですから、我が同志社女子大学も15週。
15週。
かける2。
じゃあまだまだ影山先生も夏休みじゃなくて。
まだまだ。すみちゃん覚えてる？大学、まあ多分あんまり行ってなかったと思いますけど、はい、半期、前期、後期、それぞれ何週あったか覚えてますか？
何週あったか。全く記憶ないですね。
ねえ、佐山さん覚えてますか？覚えてないですよね。で、僕の感覚ではね、はい、10週ぐらいだったんちゃうかなと思うね。まあ、すみちゃんと僕と10歳以上違うけど。
10週っていうことはないんじゃないですか？
ないかな。
だって4月から始まって、5、6、はあるわけでしょ。4、5、6は確実にね。4月の、まあまあ、初めから始まって。
ただね、ただ、まあ、すみちゃんの、時期、佐山ディレクターの時期、僕の時期と、まあ、微妙な違いはあるけど、はい、就職試験が、はい、今も3回生の、秋学期、後期ぐらいからあるわけですよ。ね。で、僕らの時期は、僕らの時期って分かりませんね。1985年が、大学4回生だったんですけど、大学4回生の夏休みになる頃に始まったんです。
ああ、就職活動が。
で、7月になったらもう、リクルートスーツ着てたような気がすんの。もう30数年前からはっきり分からんけど、はい、ということは、授業なかったんちゃうかな。
ああ、それまでに単位をもう4年生やから取り尽くしてるからそういうことができたっていうこと。
4回生やからってのもあるのかな。はい、うん。だけど大学全体もなんか夏休みになったような気がするけどな。
でもそんなに就活って遅かったんですか？
遅かったんです。
へ
え。あ、これなんかちょっと固めの話ですけどいいですかね。
ええー、どうぞどうぞ。
今メディア業界がどうこう言われてるじゃないですか。はい、で、がまあ今もテレビ業界たくさんの受験生はね、受けるようなんですが、放送業界ね。はい、で、かつてはメディア業界、出版とか広告も含めてが、はい、就職試験一番最後だった。
最後。はい。
銀行からまず始まった。 銀行始まって生命保険損害保険だった、で商社メーカーになった、でそれが全部片付いていって、10月の1日から放送業界と広告業界、11月1日から新聞出版が、それ4回生ですね、もちろん、そういう順番だったから、これ僕は言いたいですけど、マスコミ出身者として偉そうに言いたいですけど、ということは絶対にメディアに行きたい人間が最後まで残るわけよ。
あ、なるほど。もう他の業種に目もくれず。
そう。
うん、
今はむしろマスコミメディアが一番早いから、他で、あ、これなんかもっと今時良さそうっていう業界に逃げ出してるわけ。それはね、どうやねんって。いや、まあ、優秀な方々は僕らの時期よりも多分今の方が入ってるかもしれん。入ってるかもしれんけど、絶対メディアやマスコミや放送や出版や新聞やっていう人は減ってるんちゃうかな。
じゃあ影山先生は、まあ、MBS にその40年前に。
はい。1986年の春に入社して。
だからそこは38年前か。
はい。2001年の9月末に退職しましたので。はい。
で、その時は、就活の時はもうマスコミと決めて。
はい。
他の業種には目もくれず。
そうです。いや、くれてるんです。
くれてるんですか。くれてはいたものの。
くれまくってるんですよ。
くれまくってはいたものの。
だってもう、それね、内定欲しいやん。
いや、まあそうですよね。
だから、某メーカーさんの内定をいただいて。で、10月1日の、午後に MBS の第一次面接だったんですね、はい、それは東京支社でやってくれたから、で午前はその某メーカーにこれから皆さんよろしくねって言って、内定者懇談会に僕も顔を出して、皆さんよろしくって言って、だから幻の同期たちがそこではいてで午後からもう走って MBS の一次審査権を受けに行って、懐かしいですね思い出として
でもそんな遅かったんですね、4年生の、はい、夏とかからだったら、ねえ、今ってだからもうかわいそうやなって思うんですよ。そういう話聞くとね、就活の話聞くと、大学生活を楽しむこともなく、
そうですね。
ねえ、もう半ば過ぎたらもうそういう就活っていうような、で、いろいろ、なんていうんですかね、インターンシップ。インターンシップっていうんですか、っていう、そういうことをやって実績積んでとか、アピールしてっていうようなことが必要になるわけでしょ、
そうですよ。
大変ですよね。
すみちゃん、念のために聞きますけど、学地下ってご存知？
学校の地下ってことじゃちゃいます？学食とかあるような。
ボケてるわけじゃなくて。
ボケてるわけじゃなくて。
あの、一瞬、もう3秒ぐらいちょっと真剣に考えてみてもらっていいですか？
学地下。
はい。今の流れで僕、学地下って申し上げましたよね。
今の流れで
インターンシップだと就職活動だの、今の大学生たちはかわいそうだねって隅田竜平弁護士が言いました。学地化に悩む興味の大学生、
学地化、
うん、
学地化じゃないってことですか。じゃあ
学は青出ますよ、
あの、ね、大学の学、ね、学生の学、
地化、
何なんですか。
力を入れたことなんですよ。学生時代に力を入れたこと、学地化があるかないかで、もう本当に大学生は悩むわけ。
学地化って言うんですか、それ
。うん。で、学地化が欲しいわけ。
学地化が。
だって面接の時にもう流れるように喋れるでしょ、学生時代に力を入れたことは何ですかって、私はこうでこうでこうでこうで、ああでこうでって言えること、何もない子。だから3回生の秋学級になったら、先生私学地化がないんですって言って悩みです。
いや、何もない子の方がええわ
もうおっさんだと勝手に
その作られた学地化よりね、
はい、
学地化を作るために、わざと、わざとって、まあ、影山先生もね、教員の立場で言いにくいと思いますけど。
いや、なんぼでも言うよ。
学地化とか、僕、なんかそういうのを聞くとね、もう子供もまだ小学生やから、全然わかんないんですけど、僕ら同級生の子供とかもっと大きくて、例えば内申書がどうやみたいな話聞くとね、そのためになんかするっていうのは、本末転倒やなっていう。
もちろん僕も
思うんですけどね。100%
賛同します。
うん。
うん、でもすみちゃんがもしあの大学時代に戻って学地化、当時は学地化ってことはないけど、すみだ竜平さん、あなた学生時代に力を入れたことは何ですかって、なんて答えた？
その時学地化で言うと、もう大学生というか司法試験の勉強始めてたんで。
なるほど。
そうなんですよ。だから私はもう一切就活をしていないし。
そうですもんね。
そうなんですよ。うん、そのまま大学出ちゃったんで。
うん。そうかそうか、
ええ、
じゃあかなり仮想現実だね。だから企業受けてないからね。
受けてないから、だからそういう そういうこと言いたくなかったのかな、だからガクチカとかっていうことを多分その今だったら、この47のね、はい、ね、生きてきた、はい、今だったらそういうそこはもう妥協して、うんうん、作られたガクチカでもね、嘘でも何でもいいから、うんうん、ガクチカはこれですって言おうとしたと思うんですけど、はい、22の頃の自分はそういうこと言いたくなかったのかもしれないですよね、
うん、そうやね、スミちゃんと長い付き合いから、スミちゃんがなんかガクチカをとうとう喋ったらさ、もう流れるように喋ってたら嫌やわな、いやいや、ま
あ、でもね、そういうのは嫌やなみたいな生き方をしてるとこの年になってしんどいなと思いますよね、
うん、まあしんどそうに見えるけど、うん、
この流れに沿ってね、みんなが同じ方向向いてる時に、うん、同じ方向向いてる方が生き方として楽でしょ、
うん、僕ら友人関係も含めてそういう人めっちゃ少ないやん、右向け言われたら左向くようなタイプの連中が集まって仲良くしてない、
まあ、まあ多いとは思うんですけど、うんうん、だから難しいですね、そういうことって。これから子供に教えていくときに、うん、ね、その自分はどっちかというとそういうなんかもうへそ曲がりで、ね、うん、少数派の方に無理から言ってたところあるんですけど、うん、それで結構今思うとしんどかったなとか思うんで、
そうかな、
いや、いや僕自身ね、うん、そのしんどいとは正直今適当に喋ってて思ってない
思ってないの、
思ってないけど結果的に、いやでも結果的にしんどかったんちゃうかなと思うんですよ。そのしんどいことが多いから何とも思わんくならんとやっていけないっていう、うん、なんか今すごい抽象的な話してますけど、
とんでもない、
うん、だからまあそのね、みんながガクチカとは何ぞやって言うてる時に、うん、それに頭悩ますっていうのも、うん、うん、ほんまは生き方としてね、そういう選択肢を僕最初から省いてたのがどうやったんかなっていう、う
ん、でも僕もそうですしね、今すみちゃん学生だけじゃなくてその親御さんが、はい、もう、ああ大学合格してよかったよかったじゃないですか、1回生のね、親御さんだったら、それをそういう懇談会みたいなところにいらっしゃって、はい、お相手したりするんですけど、うん、就職とか大丈夫でしょうかとか、資格はどのようなものを取っていたらいいでしょうかとか、
大学生の
1回生の親御さんよ、
聞いてくるんですか、
聞いてくるのよ、真剣によ、まあ、そういう親御さんだし、子供もそうやって真面目だし、
ただね、でも僕も子供のことになると聞いてしまうかもしれない、うん、そのね、1年生で懇談会がもうね2回あったかな、すでに1学期だけで、先生との地元の公立の学校なんですけど、
公立でね、
普通そういうのって僕ら子供の時、家庭訪問が1回年に1回あるだけだったと思うんですよ、
ね、あったあった、お袋がなんかあたふたして なんかお茶菓子用意しなきゃいけないとか言って、はい、
っていうのがあったと思うんですけど、うん、もうすでにね1学期で2回あって、
すごいね、
あんで、でなんか気になってることありますかとかって言われたら特にないんですけど、うん、なんか聞かへんかったらあんまり、ね、教育に熱心じゃない親と思われるのが嫌で
どこに対する気ぃ使
う
てる
の、いやだからそういう風になってくるんですよ、
なるほど、ね、
だからまあこう先生に聞くことかなみたいな思いながらいろいろ聞いたりはね、
うん、
してるんですけど、だからそのね、例えば登校班で仲良く行くんですよ、
はい、
みんなでね、
はいはい、
で僕は事務所が同じ方向なんで、うん、一緒に見守りたいみたいな感じで行ってるわけですよ、
は
い、登校班と一緒にずっと通ってるんです、歩いて、
まあ、すごいね、
うん、でその時にまあうちの娘がね、うん、何人か同じ学年のお友達と楽しく喋ってるんですけど、はい、その例えば一人の子と習い事が一緒で、
はい、
でその子とその習い事が、まあ、プールなんですけどね、スイミング行ってて、はい、ほんでその話をなんかするしてる時があるんですよ、うん、ってなったら一緒に行ってへん子は何の話か分かんないじゃないですか、
確かにね、
うん、でちょっと寂しそうやなみたいなことをね思うんだけれども、僕はね、ほうほうほう、それを小さい子にどう言うたらいいのかがね、そのああいうその何々ちゃんとは確かに昨日同じね、出来事を共有してて、うん、習い事を共有してて、はい、でも次の日にその思い出というか昨日あった話をすることによって行ってへん子はまあ寂しかったりするわけですけど、そういうとこ気を使えって逆に1年生には言うべきじゃないかなとも思うんですよね。
すみちゃんは細やかな気遣いやな、でもいや
僕はほんま繊細な男なんですよ、
ほんまやな
僕は繊細すぎていい加減になってるんですよ、結果的にこう一周回ってもういい加減に生きること、
何周も回ってるわ、
何周も回ってる、そういうのが気になるんですよ、だからその部分を、ただそこにね、でそういう時は気を使ってそういう話題せんときやったら今度はまたうちの娘が萎縮するかもしれないし、
それは言わんほうがいいな、
と思うんですよ。でそういうことが今度逆の立場であると思うんですよ。また他の子らが遊びに行っててそれをうちの娘が経験してなくてそれを聞いて、うん、あ寂しいなって思ってあ自分もやめとこうってなるのを待った方が、
ほーそこまで考えてんの
そこまで考えてますよ。でそういう話をそれ どうしたらいいんですかねとかって先生に聞いたりね、
うん
うん、と先生はもう それは気になるんやったら言わはったらええんちゃいますぐらいの感じであるんですけど、結構そういうの思いますよね。で例えばその子供が喋ってて、そのね、まあ女の子3人いるとして、こう喋ってる時に、うん、まあ誰かが喋ってるそしたら聞く、
はい
でもう一人が喋ってるまた聞くとか、ほんで自分が喋るとかあるじゃないですか、
はい、
その時にいやちょっとうちの娘ふきちゃんボール持ってる時間長いでとか思う時あるんですよそういうのね、うん、もうちょっとボール回していかなみたいな、でもそれは今言うべきやないなとか思うんですよね。
うん、
なんかそういうのあるじゃないですか会話で、
うん
うん、僕ね昔ねサッカー部でサッカーやってる時に、僕サッカーの解説者がこの選手はボールを持ってへん時の動きがいいんですよっていうのの意味がわからんかったんですよ。
あ僕も今
子供の時は
わからん。
でも、うん、そのね僕ねそれが最近富にわかるのが、うん、ABC ラジオで、
はい、
浦川さんと私と、うん、ネイビーズアフロの皆川さんとか、うん、あと丸亀ジャンゴの北村さんとか、うん、この芸人さん2人は隔週で、うん、3人でやってる時に、
ね、
でその時にあボール持ってへん時の動きすごい大事だなって思うようになって、ボール持ってへん動きっていうのは後の2人が喋ってる時、あるいは誰か1人が喋ってる時の対応の仕方、3人やったらこう3者で、まあ1人が喋るの時に2人とも相槌を打つとうるさいじゃないですか。一人でいいじゃないですか相槌は。
さすがやね。
さすがって言うじゃなくて、いやそう相槌は片一方が打ってる時は黙っとこうとか、でこので、例えば他のね、その皆川さんと北村さんのコーナーの時にその話題に関連して、
うん、
なんか自分が関連した話を思い出した時にも、あ今はここが俺がボール持ったらあかんとか、だからそういうそういうのはあるでしょ、そういう。
いやだから今の話聞いて、僕もねテレビラジオのディレクタープロデューサーをやってたので、はい、そういう時にいわゆるイヤホンですよね、リスナーの皆さん、はい、トークバックって言いますけど、そこで指示は出したよ、ああちょっとうなずき大きいなとか、はい、ちょっと隅田くん黙っといてとか、そういう個々に指示は出したりはしたけど、でも自分が喋るとなるとそんなこと、もう関係なしでお構いなしで、もう楽しいことわーって喋っちゃうからすみちゃんは喋りてやんか。
いやでもね、それはね、今多分佐山さん聞きながらね、うん、お前ずっとボール持ってるやんけど思ってると思うんですよう
なずいてるうなずいてる。
でもそれは例えば僕の弁護士仲間のね2人が来る時とかボール持ってもたもたしたりとかね
あ慣れてらっしゃる
とか、だからそういう時あるから、まあ僕はボール持つようにはしてるんですけど、
何週間回ってそうなってる
んだ。結局そういうのもそうなんですよでもそういう、ボール持ってる時間長いでとか1年生に分かんないじゃないですか、うん、ほんで逆にそういうことを言うことによってそれがプレッシャーになってもねボール渡さなみたいになっても
悩み出すわ、そんな小学生
パパの言うことむずいってなるじゃないですか、うん、だからそこはもう多めに見るというのもおかしいですけど、うん、まあこれからの生きていく過程でね、うん、気づくとは思うんで、
子育てはわずかながらというか、まあ、先輩だから、ね、若干偉そうなこと言うとね、リスナーの皆さんごめんなさいね、偉そうなこと言って、
もうね、もう
娘が31なんですけど、
もうご結婚もなされてお子さんも、
ね、はい、まあ、子供でも何でもないけど、でもここはこう言って言おうとか、この静けのためにこうだっていうことを身につけて大きくなってるとは限らない。なんか知らんけど気がついたらめっちゃ俺に似てるわとか、
あ、はいはい、
っていうどこかでスミちゃんをパパを見てんねん。
あ、
だから背中を見て育つってのはよう言うたもんで、
まあでもそれは分かります、
うんうん、だからスミちゃんのその気遣いは多分受け継がれる、ふきこちゃんに受け継がれて大きくなっていくと思います、
は
い、
ただだからね、うん、僕はほんまに繊細がゆえに、
うん、
もうデリカシーなく振る舞うようになってるうちに、ほんまにデリカシーなく振る舞ってしまうようになってるんですよ、うん、結果的にね。
すみちゃん、そもそもさ、ええ、自分で自分のことを繊細っていう人はあんまりいないよね。繊細な人が繊細とは言わない、う
ん、今でも影山先生言われてちょっと調子乗ってね乗っかったんですけど、うん、いやほんまにそうなんですよ、あるね、
うん、
ある政治家の人がいて、その人が自分は あの理屈で、理屈意味で思われてますけど、いや違うんです、情に熱い人間なんですって自分で書いてる人いたんですけど、
う
ん、何自分で抜かしとんねんと思うわけですよ。それは他者の評価でしか意味がないわけですよ。
そうそう、
繊細にしてもね、
う
ん、
そう
で主観ほど危ういもんないじゃないですか。
ない
ねえ、うん、言ってることがコロコロ変わってますけど。
いやもうないや。そう、だから隅田竜平は隅田竜平のままでいいのよ。
ね、いやでも難しいですね、その、うん、そのなんか人間関係のこの押し引きとか、うん、そういうものをね、うんうんうん、まあでもそれはもう自分が経験して学ぶことやろうし、
うんうん、
僕だって親にそんな教えてもらってないし、
う
ん、その押し引き、うちの親父なんていまだに分かってないですもんね。もう80を前にして
名物お父さんね。
もう全然分かってないです、人付き合いとか分かってないから、
う
んうん、まあ自分で学ぶことやなとは思いながら、
うんね、
その見守り隊で後ろで歩いてると、うん、そういうふうに思うことがあるんですよね。
そうね、うん、まあなぜガクチカはもういらないよと隅田先生が言ってたよって、あの大学の授業で言っときます。
でもねそれはね、うん、あのダメです、ダメです。
やっぱり、
ね、
ダメなの、
うん、ちゃんといろいろ選択肢は確保しといた方がいいじゃないですか。
えらいこと言うな
と思うんですよ。
そ
ういう
変わったな、
あの今になって思うんですよ。本当にこの、大学受験、大学受験じゃないか、だからその大学卒業するときに僕はもう司法試験を受けるって決めてたから、うん、ほんででもね、受からへん可能性の方が高いから、うん、大学院に行って、で、ちょっとモラトリアム期間を延ばして、猶予期間を、うん、だから2年延びるじゃないですか。
はいはい、
で別に研究者になるわけじゃなく、うん、それまでに司法試験受からんかったらやめようかな、みたいな風な考えもちょっとあったんですよ。
あ、最初はね。
あの大学卒業するとき、4年生のときに、うん、でもそれは絶対2回で受からんかったとき、俺は諦めるための口実に使うなって思って、
はいはいはい、
あのであとアントニオ猪木が引退試合でこの道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめは道ばなしっていうことをね言ったんですよ。でそれを聞いて、はい、あの、うん、あこれはあかん、危ぶんだら、うん、かえって司法試験受かる道もなくなるって思って、うん、それも相まってやめたんですけど、うん、でも今となってはいろいろバランスよく、うんうん、そういうリスクをね、うんうん、分散してっていうようなことを、うん、せんとね、僕は運よく司法試験とか完全に運でしたからね、ある程度その運を高める作業をしていくだけで、
いやいや、
その合格する確率を高める作業をしてて、うん、問題との相性とかも関係して受かるわけで、
うん、
で僕よりも成績がいい人でも受からなかった人もいるし、悪くても早く受かった人もいるし、うん、
まあまあね、
そういうもんなんで、うん、だからそういう意味ではガクチカは大事です。ガクチカやっぱり元に戻ってガクチカは大事だと思います。
いろんな自分の人生を振り返ってそう思われるんですがね、うんうん、
だからそこの部分で僕は自分の娘が何の迷いもなくガクチカどうしようって言ってたらちょっとショック受けるかもしれないですね。
そうね、
いやもう適当にガクチカこれにやろう思てんねんみたいな感じで言ってくれたらおそれでいいと思うでと思うんですけど。
あ、そうなんや、うん、ちょっとずっと見守っていきたいと思います。墨だけ
を、いや僕はあのお受験とかでもね、うん、うちはせんかったけれども、そういう、うん、言うじゃないですか、保護者は今度ジャケット着てとか、
はいはいはい、言われるよ、
ね、うん、とか、もうそれがもういまだに嫌なんです。その言われなんでやねんとか思うんですよね。そういうもんやとかって言われると、ほんで そんなことで、まあ、決まらないと思うんですけど、うん、それを疑問に思わないのが僕は不思議で、なんで親の着る服までそんなこと言われなあかんのとか。
僕なんかずっとネクタイと無縁の生活やったけど、僕らあの保護者面接もありましたから、
入試で
とある中学をね、はい、受けさせたんですけど、
中学受験とかで親の面接あるんですか。
あったんですよ。
あるんですか。
でちゃんと紺のね、はい、スーツでネクタイ締めて、だけどあのなんかそんなもうなんやねんみたいな感じやったから、なんか待合のね教室で、先生が皆様喉もお乾きになるでしょうから、どうぞこの教卓にあのお茶置いときますから、どうぞお飲みになってくださいねとか言って、紙コップとペットボトル置いてくださっててね、はい、でそれをまあ希望保護者はって言って誰も行かへんねん。なんか誰が見てるわけじゃないけど、ほら行かなあかんや、一番に、で一番に行ってお茶をわーっと入れてごくごくとんでおかわりまでしてたら、あの受かった後で、あの、まあ、娘さんの友達、はい、娘さんの娘やね、我が娘の友達になった親御さんたちが、なんか何々ちゃんの、お父さんで、あ、そうそうそう、すぐお茶飲んでたお父さんでとか、
お茶がぶ飲みの
そんなん見られてんねんで、
あ、
だからもうなんかやっぱり 大事なんよね。だから大事なんよね。だ
からなんかそういうのがね、うん、まあまあでもそれも、年して47なって気にすることじゃなくて、なんか浜松の歌でそうなるんですよ。だから19のママさでね、うん、いやなんか今はもうネクタイ締めて僕が僕じゃないみたいみたいなね、うんうん、そんなんはさ今なったばっかりの人が言うのは分かりますけど、うんうん、47でそれ言ってたらね、さすがにもうやったりよって話じゃないですか。
確かにな、
ね、子供のためやったらとも思うけれども、
その気持ちも分かるな。うん、古くは22歳の別れか。
22歳の別れ、
はい、あ、まあいいですもうね。すいません、もう止めどなくですからね、そろそろ。
はい、今夜はドラマクラブですから。
そうです、ドラマクラブです。
ね、僕らもこうまあええ年になってもこう何かこうヨタヨタヨタ出してますわな、何かね、いろいろ。
それがええよってまた戻しそうになるけど、でもすみちゃんはすみちゃんのままでよ、本当にお願いしますよ。
分かりました、ね、もうそのお言葉に甘えて、はい、はい、今夜は影山孝彦先生をお迎えして3ヶ月に一度のドラマクラブということで、今期はまあ今期はといいますかね、前のクールの、まあ、影山先生のおすすめの作品を見て、はい、その話をするということなんですが、今夜のテーマは「ツバメは戻ってこない」。
そうですね、
はい、NHK 総合で放送されていたドラマになるんですけれども、大変興味深く。
そうですか、はい、ハマっていただけましたか。
ハマりましたね、もう次見たいと思って。
うわー、はい、全10話
一気に見ました、この週末に、
はい、まさかです、僕は。
あ、そうですか、
はい、だからもうこれは途中でリタイアされるなと思ったから、あのスミちゃんへのね宿題は虎に翼、今もね大人気ですけどね、朝ドラ。
その宿題手つけれてないんです。
それはまた次回、
ね、次回ね、次回。まだやってるんでしょ。
まだやってますよ、
ね、朝の連ドラは半年ですよね。半年です。
そうです、はいはい、そうです、はい。
ツバメは戻ってこない、はい、まあ、どんなお話かと言いますと、はい、稲垣吾郎さんと内田有紀さんが、はい、まあ、夫婦なんですけれども、この稲垣吾郎を演じる草分け元井という、
はい、
国際的なバレリーナ、
はい、
なんですよね。
元ね、
うん、元バレリーナ、はい、その元バレリーナで、はい、で、内田有紀さんは優子という役なんですけれども、まあ、あの著名なイラストレーターで、
そうなんですね、
いろいろ CM のなんかね、うん、こう家庭用品とかのこうね、イラストを手掛けてると、
はい、売れっ子です、
売れっ子イラストレーターということになるんですけれども、うん、でこの夫婦がまあなかなかお子さんができなくて悩んでいて、で不妊治療とかも続けてるけれども、なかなかそれがうまくいかない、
はい、
で、この内田有紀さんがもうなかなかこんな感じでだから育たないんですよね。
そうなんですよ、
子宮の中で、ね、で、うん、それで、でも子供を産むことができないとなった時に、はい、この稲垣吾郎さん演じる夫がある提案をするんですよね。はい、でそれが代理母。
代理母、
はいはい、昔って代理母って言わなかったですか、ニュースで。
その通り、ね、僕も代理母って覚えてました。
今代理母って言うんですかね。
そうそう、塩味も塩味やったよね。ごめんなさいね、急に帰って。ずっと気になってたから、うん、もうこれメディアで言いたかったから。塩味は塩味やろって思いながらね、うん、
パスタもスパゲティやったし。
そうです、それはい、すいません、僕が悪いんです。いやいや、はい、戻しましょう。
その代理母っていうので、そういうまあなんていうんですかね、エージェントがそういう会社がございまして、はい、でそこに実は登録したっていう話をするんですよね。はい、で、でそこのまあ、なかなかだからいろいろ難しい問題がそこから発生するんですけど、はい、で、この代理母にもいろんな対応があって、
はい、
でこの夫婦が、うん、稲垣さんと内田有紀さんが選ぶ、うん、その代理母の、うん、携帯っていうのが、うん、稲垣さんの、うん、精子を、
はい、
その代理母の子宮の中に、はい、ね、なんて言うんですかあれは、うん、だからパターンとしては代理母って、うん、夫婦の受精卵を、
うん、
他の代理母のお腹を借りて産んでもらうというパターンと、うん、もう代理母の卵子まで代理母の卵子とその、ね、その依頼する方の夫婦の夫の精子で受精させるという形があって、
はいはい、
でその後者なんですよね。
そうですね。
稲垣吾郎を演じるこの国際的な元バレリーナが、はい、で自分はどうしても自分の遺伝子を残したいっていうような、
素晴らしいバレリーナに子供を育てたいってことやな。
自分の遺伝子を残したい、うん、でもともとね親もあのバレリーナで黒木瞳さんがお母さん役 で、
これがうまいんだ怖いんだ、
怖いですよね、うん、もうあのほんまに昔の大英テレビとかの出てくる演技のね
片平渚さんみたいな、
片平渚さんとかあの辺を彷彿とさせる、でやっぱ黒木瞳さんってもともと宝塚で舞台の人やから、うん、そういう大英テレビみたいな大げさな演技の方がいいですよね。
確かにね、そうかもしれないね、
で、また稲垣吾郎さんもああいうだからその浮世離れした、うん、その世界的バレリーナとかの役合いますよね。
なんか合ってましたよね。あの、うまかったですよ。
言われてみるとそういう風に見えますよね。
うん
うん、でそのねバレリーナの家系で、うん、その優秀なバレリーナの、うん、おそう遺伝子を残したいっていうようなことで、はい、代理母っていう制度を使わってみないか、
うん
うん、登録したんだけれども、うん、っていうような話をして、はい、でも内田有紀としてはまあね身長穏やかじゃないわけなんですよ ね、
うん、当初はね、
当初は当然だから自分の遺伝子はそこにどこにもないわけで、
そうなんですよ、赤の他人ですわ、
赤の他人 で、うん、でそういうデリカシーのない提案をする夫に対する、うんねえ、うん、やっぱりなんてことを言うのこの人はっていうのも
そうですよね。
でややこしいのがもともとはこの稲垣吾郎さんは別の女性と結婚していて、
う
ん、でその別の女性ってバレリーナ で、
うん、
で黒木ひとみさんお母さんが気に入ったバレリーナと結婚をしてたのに、うんうん、まあその内田有紀さんと不倫をして別れて、
うんうん、
その結果まあ結婚するということで、
そうですね、はい、ある種略奪婚
かな、略奪婚 で、うん、でそのせいで黒木ひとみさんとはあまり馬が合わなくて、はい、内田有紀さんがね、
うん
うん、で、あの子と離婚せんかったらねもう可愛い孫が、うん、顔が見れたのにみたいなことをはっきり言うお母さんっていう状況 で、
うんうん、
でまあその家の中であまり立場がなくてっていう状況でその提案をもうしぶしぶ受け入れてしまうと、
はい、そうです
よ、うん、で他方で当然その代理母を依頼する夫婦がいれば、ね、その代理母の役を担う女性がいるわけで、
これが主人公ですよ、素晴らしい主人公ヒロイン、
は
い、
この方あの女優さんはお名前は、
はい、石橋静香さんですね、
石橋静香さん僕初めて見ましたよ、
この人はサラブレッドですよ、
サラブレッド、
お父さんお母さんともに有名な俳優さんであり、まあ、片やミュージシャンでもありますけどね、ご存知、
え
ちょっと当てて、
石橋レンジ
面白い方に間違えますね、
石橋レンジとは似てなかったですよ、
石橋レンジね、
石橋亮さん、
おお素晴らしい、
石橋亮さんですね、
はい、
お
石橋、僕
ミュージシャンって言ったから、
はいはい、で当てられるならかなと思った方やっぱり当てましたね、これお母さんが難しいよ、
お母さん石橋亮さんって誰と結婚してたやろう、
今もご夫婦だったかなと思いますけど、
ね、あそうですか、
ね、ご夫婦ですよね、はい、
あ言われたら絶対分かると
思う、めっちゃいい女優さんですよ、ははは
はは
らはら
はら、
いやはらはらじゃなくてはらはら、はらやからははらからなんか続くわな、はらって言ったらはらで終わりやから、はら
はらって何ですか、
はら言ってはらはらやから次はダイアンか、
原田美恵子、
おお、
原田美恵子さんですか、あです、原田美恵子さんと石橋亮さんって夫婦なんですか、
そこに行くんかいね、
あ、そうなんですか、うん、
だからサラブレッドでしょ、
あサラブレッドですね、確かに
でめちゃめちゃうまかったでしょ、
うん、うまいです、うまいで す、だからそこがちょっとね、うん、その黒木ひとみさんと稲垣吾郎さんが大英テレビチックな大げさな演技するのとすごい自然体のこの石橋静香さんとが、うん、だから、はい、そこがギクシャクしてる感じでちょっと僕正直受けたんですけど、うん、
石橋静香さんも代表作になるやろね多分ね、
今までもいろいろドラマ出て
る、ちょこちょこ出てます、
あそうですか、
あなんか見るたんびに上手になっていくなっていう風に見ておったんですけど、ええ、ここでガーンと花開いたね、
で、
うん、
この、まあ結局代理母に登録されるんですけども、うん、力という、
は
い、
力です ね、
うん、役名なんですけども、はい、この力っていう人は北海道から田舎からで東京に出てきて、うん、で医療事務の仕事をしながら、うん、でも非正規雇用 で、ね、でなかなかお金がたまらなくて、はい、でねアパートで暮らしてるんだけれども、うん、そのアパートでまたね同じアパートに変なおっさんが住んどるわけだ、
あれリアルやったよね、あの人ちょっとすぐ名前出てこないんですけど、あのとってもいい俳優さんですよね、
いやもう、うん、 なんかちょっかいかけてきてね、自転車お前俺の倒したやろ、これ掃除せみたいなことで追いかけ回されたりとかね。
怖いわあれな
あ。ああいうの一番怖いですよね。ああいう隣人。で、そういう隣人にも悩まされっていうような状況で、生活苦にあえでいて、
手取り14万15万で東京で暮らせないよね、うん、なかなか。
でもいつもコンビニでなんかね、あのお昼ご飯食べる時でもおにぎり1個買うのにも悩みっていう生活をしていて、そうそうそう、うん、で同じく同僚の女性、仲良くしてる唯一の東京で的に仲良くしてる女性の同僚が、まああのその人は奨学金で借金が大変で、うん、でもう最初から借金まみれで社会人としてスタートして、うん、で医療事務で働きながら一方では風俗嬢もしているというような状況で、でその友達から言われるんですよね、その卵子を提供するっていうアルバイトあるんやけど、どう見て悪いよみたいなことを言われて、最初は力は言うわけですよ、そんな簡単なことじゃないわよ、卵子を提供すると自分の遺伝子がどっか知らんところで、ね、子供になって人間として生まれてきて、 そんなん気味悪くないみたいなことを言うんですけれども、卵子を提供するだけではなく、そこに登録結果的にするんですけど、登録した結果自分が代理母になる、代理母になるっていう話まで進展していく、ということをまあ提案されるんですね、そこのエージェントの女性に。
そうです。
で、当然ね、この力は悩むわけですよ、その自分の体を提供すると、いうことに関して悩むんだけれども、その同じタイミングでそういう隣人とのトラブルがあったり、その自分が可愛がってもらってたおばさんが北海道で亡くなったにもかかわらず、そのお葬式に行く交通費もないと、
まあ、飛行機乗らなあかんね、飛行機乗らなあかん
っていうような状況が重なって、まあその代理母になるという決心をするんですが、で、ね、そのまあ依頼者である稲垣吾郎と内田有紀夫妻とも顔合わせして、でその時に実はね、あのその前に会ったことあるっていう偶然、このね、
そうですね、
偶然会ったことあるというようなこともあるんですけど、
ありましたね、そんなシーンありましたね、
でそこから、まあ、正式に依頼して、まあ、契約を結ぶわけなんですよね、その代理母になるという契約を結ぶんですけど、でそもそもこの代理母っていうのが日本では、まあ、あの法律上認められてなくて、はい、
この辺すみちゃんの専門や、
で、あの法律上別に禁止されてるわけでもないんですよね。
そうですか。
法律でそういう禁止されてる法律はないんだけれども、だからその産婦人科の学会で日本の、もうそう禁止してるんで、まあ、事実上そういうのは日本の国内ではできない状況やと、ちょっとあの実態がどうかっていうところまで私調べてないんで分かんないですけ ど、でだから結構ね、あの海外で外国人の女性が代理母になってっていうので、あの出産なさってる著名人の方とは何件かそういうのあったと思うんですけど、ね、はい、でこのドラマの中では日本の病院でその代理母、日本人の女性が、その力が、出産するためにいろいろ法的な問題とかも解決せなあかんということで、日本ではそういう人工授精するときに、ね、あのもう婚姻関係にある夫婦同士じゃないとそういう人工授精ができないっていうことがあるから、はい、その便宜上この代理母である力は、このね草分け、この稲垣吾郎バレリーナは、一旦内田有紀と便宜上離婚をして、
そうね、
でね、この力と代理母になる女性と籍を入れて、
はい、
で、そういう人工授精をして、
して
でそういう体裁を整えてるから、本当はこの代理母の出産を手掛けてる産婦人科もその代理母やったこと分かってるんですけど、多分その形としては、そういうのをね、実際婚姻関係にあるっていうことを形作ってることによって、自分は知らない善意の第三者やという立場で、その手術ができるというような形にしているという、
びっくりした、
それが実態として本当に日本でどの程度あるかは僕は分からないんですけど、そういう形で、話が進んでいくんですけど、
桐野夏夫さんのね、桐野夏夫さんの小説ですよね、はい、
でも本当にそのね、なぜそのね、日本で代理母っていうのが原則禁止されているかっていうのは、やはり倫理上問題があるっていうことなんですけど、その倫理上問題あるっていうことの具体的なイメージが、 このツバメは戻ってこないを見るとよくわかりますよね。
ぐいぐいでしょもう、ね、今は NHK のドラマが僕一番攻めてると思う。
あ、そうですか。
うん、あの民放がなんか NHK の後手に回ってるようなね、うん、民放出身ですから民放頑張れっていうのはね、あの心の内では言いたいところですけど、攻めてるドラマは NHK が圧倒的に多いですね、うんうん、このドラマに限らずね、はい、
でも本当にやっぱりもうね、そういうイメージね、ダイアリボっていうなんかあるじゃないですか、うんうん、でそれはあのね、身体の搾取でありお金で、うん、そういうまあ体を使わせて負担を強いて子供を産んでもらうっていうことがどれほどね、あの女性にダメージを与えることかっていうのももうね、うん、描かれてるし、
しっかりと細やかに描いてましたね。
描いて、はいはい、でこのね、あの稲垣吾郎と内田有紀の夫婦が気を使ってるようでデリカシーがないんですよね。
そうやな、
オープニングの僕じゃないですけど、そうそう、言葉は丁寧なんだけれどもずかずか人の尊厳というか、
そうね、
うん、
特に稲垣吾郎の方な、
ま、僕はどっちかというと内田有紀やと思いました
ね。あ、そう、どんなところどんなところ あんまり言ったらあかんのか。
稲垣吾郎はもうね、露骨なんですよ、自分の遺伝子残したいっていうような感じで、
シンプルやわな、
シンプルで、うん、で、でそれをまあ奥さんにもそれを敷いてるわけですよ、うん、妻である内田有紀を、うん、はい、で内田有紀の卵子は関係、まあ、卵子、内田有紀の卵子ではなく、そのだから力、うん、の卵子で受精して力、うん、でに産んでもらうっていうわけですから、うんうん、もう内田有紀は蚊帳の外、そんなことを内田有紀にも協力してくれて頼むような男やから、うん、最初からデリカシーないんですけど、はい、で内田有紀はそれで自分も傷つきながら、でもその代理母という形態はその力に負担を与えるから、最初の顔合わせの時でも言うわけですよね、はい、ほんまに本当に大丈夫なのと、嫌、うん、だったらやめてもいいのよとかって気を使ってるふりを、気をもうね、ふりというかね、本人もそうなんですね、自分は気を使ってるというつもりなんだけれども、結果的に傷つけるようなことを、
なるほど、
内田有紀の方がするから、
そういう読み解きか、なるほどなるほど。
僕だからね、内田有紀好きなんですよ。
あ、好きなんですか。
好きなんですよ。
これはそれは、
あのちょっと前にね話題になりましたよね、あの何十年かぶりかに、うん、あのプロ野球の試合で始球式したら、うん、もうその10代の頃と全く、うん、その美貌も変わらへんし、ね、スタイルも変わらへんし、はいはい、奇跡やでみたいなことで話題になってたんですよ、はい、内田有紀が、
はい、
さすがな内田有紀って思ってたんですけどこのドラマ見てちょっと僕はねどうないなってねと思いましたよね。
いや、その10代の頃から好きやったん？
あ、もう内田有紀嫌いな人はいないでしょ。
いやいや、そう言われたら、まね、あのまあ、確かに好感度高い人やね。
いや、好感度も高いし、うんうん、でもね、このドラマの内田有紀は、うん、その自分の中で正義やと思って、うん、いろいろ人のためとか無責任やとか言いながら、結果的に自分が一番無責任なこととかをね、
なるほどね、
繰り返すのが、ほんでそれにやきもきするのがこの内田有紀の友達のリリコという、
はいはい、
ね、アーティストの友達がいて、
彼女はまたいい役割やったね。
あの人がいい役ですね。いい役割やった、うん、美大かなんか芸大で同級生やったんでしょうな。
そうそう、
で今春画を描いてるっていう。
そうそうそう、ね、ね、
でその人がいろいろ、あの人が一番僕は感情移入できる。
あ、そうなの。
はい、
春画が描いてるアーティスト、
春画描いてるところが感情移入できるんですよ。
分かってるよ。
あの人のまあいろいろ言う中立的な意見をちゃんと言うじゃないですか。うん、
確かにね、確かに確かに、うん。あの人がだからバランスを取ってたかな。
うん、で、うん、やっぱりね、そういうあのね、代理母という選択肢を選んだ人っていうのは、うん、やっぱりそういう問題があるっていうことも自覚してるし、うん、だからそこでいろいろ配慮を代理母にもするんだけれども、うんうん、したところで結局いろいろね。
そうです。
傷つけてしまうというような、う
ん、ねえ、オチが言いたいけど、これはでも本当にリスナーの皆さんにね、もう見ていただきたいですよね。でもね、
あの北海道帰ってうんぬんとか言うていいんじゃないですか。
北海道帰ってうんぬん、うんぬんのどの辺のうんぬんかわからへんけど、ちょっと言うてみてよ。
そのね、当然その大リボの契約があるわけですよ、はい、契約の中で、はい、その中で、あの、まあ、他の男性とそういうセックスとしてはならない。
あるいは勝手にもう旅行とか行く時点で稲垣吾郎ちゃんはもうちょっとおかんもりやったからな。
そうなんですよ、うん、うん、自分のね、うん、子供を産んでほしいって思いやから、うん、そうそう、いろいろ束縛をするんですよ。
そうそうそう。
その稲垣吾郎に無断で、
そうそう、そこ大事、
ね、田舎の北海道に帰って、うん、でそれを知った稲垣吾郎は怒って長文のメールをね、
う
ん、その力に送るわけですよ、ね。
そうです。
契約違反ですよあなたみたいな。
そうそうそう。
こちらはお金払ってるんだから、高いお金を払ってるんだみたいなこといっぱい長文で送って、うん、その結果。
ちょっと自暴自棄になっちゃう、ね、
自暴自棄になって
ね、
うん、いけいけ思いましたもんね。
自暴自棄になってっていうので、ね、視聴者の方にあのリスナーの方にね、うん、想像してもらいましょう。でね、うん、本来はやってはいけない一線をね踏み越えてしまうのかな、
うんうん、あの本当でもね、その一つのドラマの中でもそこの代理母というそのテーマそのものもの問題点も分かるし、うん、でねやっぱあのこの社会に確実にあるその、うんね、格差っていうのも分かるし、はい、もう露骨なんですよね。もうその、うん、ね代理母っていう制度自体が、うん、やっぱあのお金を出す、はいね、子供の欲しい夫婦と、
そうですそうです、
体に負担を強いられるお金をもらって、
う
ん
うん、そうですね、
その負担を担う代理母との関係で出来上がってて、うんうんうん、
決してだから明るいドラマじゃないですよね、だから我々二人がわーっとやったねしてるキャラクターの二人が取り上げるドラマでふさわしいかどうかなんですけど、でもドラマってこういうそのエンターテインメント性もあるんじゃないかというかな、うんうん、明るく朗らかっていうのがエンターテインメントとは限らないというか、だから今なんかちょっと暗かったり重かったりするとなんかこんなんテレビで見たくないとかって言って拒否反応をね示される方が結構いらっしゃったりするんですけど、でもそこにあるリアリティというかそこにある問題提起というのかな、あの私たちが改めて考えてみましょうというチャンスを与えてくれるというのかな、あのドラマってのはそういう意味もあるかなと思うんですよね。
あのこのね稲垣吾郎さんはねバレリーナ、世界的なバレリーナ で元バレリーナですけど、遺伝子を残したいとか、
うん、
あの影山先生も、ねうん、先ほどおっしゃってた通りお嬢さんお一人いらっしゃいますけど、
はい、
そういう感覚、まあ、ある人も一定数いると思うんですけど、僕その辺もよく分かんないですよね、うん、その自分の遺伝子残したいとかってこあの
あ
その子供を持つ感覚として、
うん、まあ、
まあ、いろいろその考えはあると思うんですけど、うん、
まあ、すみちゃんも僕もね一人の娘の親になりましたけど、いろんなね世の中に方々がいらっしゃるし、うん、もういらないよって最初から夫婦の間で考える方もいるだろうし、欲しいけどなかなかね、お子さんが
そうなんですよ、だからその、ね、僕もね、うん、あの子供がなかなか結婚して生まれなくて、
はい、
6年7年経って生まれたんですよ。そうですか、うん、でもあの子供は欲しかったんですよ。子供欲しかったけど、その子供欲しい理由が、うん、自分の遺伝子を残したいっていう人が僕はそこはよく分からなくて、そういう感覚では全くないんですよね。
でもちょっと今の興味深かったから、その子供が欲しい理由は遺伝子じゃなくてどういう理由やったの？
どういう理由かな、あの、ね、それは、うん、その自分の遺伝子とかって話じゃないですね。確かにね、
そういう表現では自分の頭の中はなかった気がする。うん、確かにね、
うん、
うん、だけどまあ自分の子供は欲しい、
子供は子供とかまあ、うん、は思う。でもそれはあの、うん、妻の方が強く思ってたやろうし、だからやっぱりその考えて違うじゃないですか、うん、その家族をどういう形で家族関係を持ってとかっていう人それぞれ考え方があって、うんうんはい、で人それぞれ選択肢があって、ほんで今その選択肢が増えていて、うんうん、でその代理母に関して言うとまだね、その日本では制度上認められてないとかいうのはあるんですけど、うんうん、あのね本当にだからあのこのドラマは見る人によってはやっぱりすごい見ててしんどいドラマではあるやろうし、
うん、それもそうでしょう、
うん、立場によって、
うん
うん、
おそらくそうだと思います、うん、はい、いろんなお立場の方がね、うん、いらっしゃいますからね、
うんうん、でもあのそういうなんか考えるきっかけになりましたけどね、そういう子供を持つっていうのはどういうことなんだろうかっていう、うんうん、
で女性の生き方が割と前面に出てますけど、一方でまあずるさもあったりですけど、男性のね、うん、生き方とかまあ生々しい欲望みたいなものも出てるしね、その辺もだからこんな話あるかよなんだけど、あるかよっていうその裏にはなんかすごいリアリティがあるというかな、それもエンターテインメントの素晴らしいところやと思うんですよね。
でそのね、僕らも例えばこのラジオで喋ってることが、うん、例えば自分が当事者と人のことをね、うん、ラジオ喋ってる時、はい、適当に言ってることが、うん、自分が当事者となったら、うん、そのように振る舞えへんかったりすることってあるじゃないですか、うんうん、
あります。
でその稲垣吾郎がバレリーナで、でいろいろねあの生徒に教えてるんですけど、でその生徒がまあ親からしたらこれから本格的に留学して奨学金もらって留学するかどうかっていう、うん、この瀬戸際の時に、うん、本当 当にうちの息子ってバレリーナの才能あるんですかみたいな、
あ、そんなシーンあったね、
ことを聞いた時に、うん、私も夫も普通の一般人で、うんうん、その世界的なバレリーナの先生から見て本当に才能あるんですか、うん、みたいなこと言った時に、その稲垣吾郎は子供は親の遺伝子の奴隷じゃないんですよみたいなことをね、そうそう、人には言うんですよ。
そうそうそうそう。
ね、
そうそう。
人にはスッと言うときながら、うん、子供には自分の遺伝子を残したいっていうような思いでずっと。
ああ、そうやな。
だからそういうのってね。
なんかオープニングトークにつながるよね。なんかまさになんか打ち合わせしてからようなね。のね。
でもほんまほんまでもね、そうですよね。うん、なんかその自分が当事者になると。うんうん、その普段思ってることそのまま貫けへんかったりとか、うん、あるいは、うんうん、違う行動に出ることもあるし、
僕はあの黒木ひとみさんが石橋静香ちゃんの住んでるとこを訪ねて、割とこう腹割って喋って
ありましたね、
これはええ感じに、はい、と思ったらあれっていうね、
ありました。
これはうまいなと思ったね。
ああ、そうですね。うん、その代理母のことを心配してね、
うん、
うん、お見舞いに行っていろいろ世話をして、
うん、
そのでまあね、その黒木ひとみは自身も有名なバレリーナで華々しい生活をしてきて、うん、でね、全然今まで自分が経験したことのないような貧困にあえでる女性と相対して、うんうん、で一見ね。心を通じたかと思ったらっていうね、その後の
あそこは本当のリアリティですよ、ね、そこら中で僕らみんな経験してるじゃないですか、うん、2枚舌3枚舌のね、だからそれをドラマであんだけ見事に描いたシーンはあんまりないなと思いましたよ、うんうん、あのスミちゃんは大英テレビって言ったけど、まあ、あそこはね、
あ、そうですね、そこは
すごかったな、
うん、でも本当にでもね、あの大英テレビチックなあの大げさなあの表現がかえってね、そのこういう、まあ、深刻なテーマにしてる時に、
うんうん、
そっちの方が良かったと思いますね、なんか中和されるというか、
そう、ね、
全員がリアリティある演技をしてると
素晴らしい見方やね。そう、本当本当そうやね。うん。
なんかかえって見にくかったんかなとも思うし、
はい。あのバランスが素晴らしかったね。
いや、うん、でも本当に興味深いテーマで、
そんなにハマっていただいて嬉しかったですわ。本当に。
いや、そのね、子を持つということはどういうことかって、うん、生命が誕生してくるとどういうことか。うん、で、はい、一つショックやったのが、うん、そのまあ女性の出産に至ることも細かに描かれるんですけど。うんうん、影山先生もうお子さん30歳超えてらっしゃるということで、
はいはい、
あのお子さんが生まれた時のこの前後のことって詳細覚えてます？
うん、なんか断片的なんですよね、
うん、
なんかそのワンシーンだけ覚えていたりとか、うん、だけどなんか妻がこんなことあったよねって言ったらなんかそれを忘れていたりとか、うん、はい、あの ベビーカゴっていうのかな、なんかちょっと移動するときに持つカゴみたいなね、可愛らしいなんかあるじゃないですか、はい、それをなんか持ち、僕がもう父親として持って歩いてるのになんか手が緩んでね、あのそこから娘をボーン地面に落としたりなんかしてね、だからそんなは覚えてますだから何事もなかったんですけどね、でももう完全にもう鼻ボーンってね、
そうなんですか、
もう心配しました、もう心配したらしばらくもう僕はもう針のむしろでした、
でもその時って MBS で仕事めちゃめちゃ忙しかったんでしょ、
めちゃめちゃ忙しかったですね、めちゃめちゃ忙しかったですね、パパまた明日ねの世界ですよね、だからギリギリ顔だけ見てもう娘が起きてる間には絶対帰れないから、娘がパパまた明日ねって手を振り振ってもらいながら出勤する、
仕事に行くっていう、
うん
う
ん、
でもそのこのドラマ見て改めて女性が出産するっていうことの大変さって、うん、まあ、当然なんですけど、うん、あの見ながら思ったんですけど、うん、僕もね、その妻が出産するときに、
はい、
あのね、同じ部屋に泊まってたんですよ、僕もその病室個室やったんで、その、ね、簡易ベッドでね、
うん、
何日間ね僕寝てたんですよ、ずっと、
はいはい、
それやのにそのいろいろこんな出産ってやっぱり大変やったんやなみたいな感じでねなっちゃってるんですよ、
このドラマの方の方が割と新鮮だってことね、
そうなんですよ、
ましてや何日も泊まっていたのにその記憶がもう薄いってこと、
薄いというかここまで大変、でも絶対大変なはずなんですよ出産は、
うんうん
うん
うん、
でもそれがなんかうん、時間を経つとね、
うん、
なんか
僕あの娘が生まれまして、ね、はい、要するに孫なんですけど、孫が先月生まれまして、
おめでとうございます。いやいや、
とてもございません。だからそのすみちゃんの言うのが自分の娘の時とやっぱりまた違った感情ですね、なんでしょうね、娘の時とはまたちょっと違う、今あの里帰り出産したもんですから今いるんですけどね、だからすごいですよ、本当に改めて、
いや生命ってね、
すごいな、なんか女性たちなんか何軽いことこのおっさん二人言ってんねんってね思われそうですけど、でも本当に心からねそれは思いますね。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年7月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。